はい、こんにちは、ご無沙汰しておりました、すみやです。ありがとうございます。いつも遊びに来ていただいて、実は 前回の音声配信はですね、子育ちコラムを4月6日に更新してからですね、その後はまあ文字では更新してきましたけれども、音声更新は約1ヶ月ぶりということで、久しぶりの録音をしております。しかもですね、しばらく更新、1週間ぐらいかな、更新してなかったのに、昨日久しぶりにですね、子育ちコラムを更新しですね、今日保育コラムを更新するという、このまた2日連続というこの気まぐれぶりがですね、まあ相変わらずという感じですけれども、まあはい、しようかなということです。入院してたとかいうことも書いてたので、心配していただいている方ももしかしたらいていただいたかもしれないんですけれども、だいぶ元気になってきましたので、声をお聞きいただいてもお聞き苦しくはないかなということで、久しぶりの音声配信をさせてもらっているというところでございます。はい、ぼちぼちですね、全然元気にしておりますのでですね、はい、変わらずにいければいいなと思っておりますが、初めての入院、まあ、入院は初めてじゃないですけれども、はい、そうですね、初めての経験をしましたので、具合が悪くなるというですね、いろんなことを感じましたけれども、まあ、その辺はですね、プライベートというか、直接お出会いする機会がある先生とはまたお話をしたいなと思いますけれども、はい、まあ、いろんなことを感じ、いろんなことを考えた時間だったなというふうに思っておりますが、またその辺の話はいずれということでいきたいと思います。はい、今日の内容はですね、遊び始めというテーマで、いきたいなというふうに思っております。で、このテーマとの出会いなんですけれども、今年からまあ私のゼミに入っていただいたですね、大学の3回生の学生さんとですね、まあ、いろんな話を、その人の背景も踏まえながら、どんな勉強したいのみたいなことをですね、なんで僕のゼミ選んだのみたいな話をしながらですね、探ってたんですね。私、まあ、うちの大学ゼミの人数がそんなに多くないので、結構個々ですね、その人の学びたいことをこう聞きながらテーマを決めていくと。で、私の専門性、私が指導できる範囲っていうのも考えながらですね、その辺を探っていくという作業をするんですけれども、で、ここでも前にご紹介したことがあります、遊びを育てるという野村久子さんという方がですね、書かれた、作業療法士の方ですけれども、が書かれたご著書をですね、で、私もですね、少し関わりのある佐々木雅人先生という東大におられた、東大におられて退官された後、多摩美ですね、多摩美術大学に移られてしばらくお仕事されてて、今も研究会とかでご一緒させてもらうんですが、佐々木先生との対談もあってですね、私も読んで、もう大変引き込まれた本なんですけれども、まあ、これをですね、一緒に読んでいこうかなということでいう話になりました。で、そこでですね、私もまあ1年ぐらい前にですね、読んだんですけれども、もう一回また読み直そうかなということでですね、自宅の書斎でこういろこうずっと読んでたんですが、やっぱり2度目3度目でも引き込まれていくというですね、特にまあ佐々木先生との対談は本当になんかこう、私にとってはもうたまらなく面白い対談が後ろの方に載ってるんですけれども、で、まあ、第一章、ここで今日ご紹介する、そのご紹介というか、考えようとしている遊び始めというお話はですね、第一章の冒頭のところで、まあ、出てくるお話です。で、出会いというのはこの本のですね、キーワード、世界と出会うという、周りと出会うというところがですね、まあ、障害を持っているお子さんたちの支援をされている先生ですから、野村久子先生はね、まあ、そういう、こう、その子たちが周りとどう出会うかとか、周りとの出会いということがすごくテーマなので、この遊び始めというのも、まあ、それと関連してくるような、まあ、テーマなのかなというふうに思います。で、実はですね、私自身も博士論文の中で遊び始めということに関しては結構かなりエネルギーを注いでですね分析をして検討したということもございます。で、それもあってですね、野村久子さんが書かれていること ももちろん関心を持ったと。で、まあ、私が捉える遊び始めと野村久子さんが捉えておられる遊び始めというのはですね、ちょっとまあ違うんです、そこの違いはあるんですけれども、まあその違いは別にここで大きく触れる必要もないですし、僕はその遊びの展開のきっかけという、まあ少しまどろっこしいですね表現をしてますが、遊び始めっていうのは何もないところからこう、まあ、砂場なら砂場であったりとか、何もないところから始まっていくところを私は始めというふうに捉えているという感じですけど、まあ、野村久子さんは、こう遊びが盛り上がるところの盛り上がり始めというですね、心が動き始めたところみたいなところを遊び始めというふうにおっしゃられていると。で、遊びの定義ってもう本当に難しくて、もう長いことずっといろんな研究者が考えてきて、やっぱり定義できないのが遊びであるという感じがやっぱあるんですね。なのでここでその定義をですね定めようっていうのはもうとてもじゃないけど途方もない話になりますので、ここでそれをするつもりはないと。で、今回のコラムでは野村先生がですねおっしゃられてる楽しいとか面白いとかですね、その心が動き始めた不思議だなとかね、これなんだろうとかっていうようなところから始めればいいかなと思っているので、そこからなんですけど、先生方も多分ねそういう場面と出くわすことっていっぱいあると思うんですね。こう目が輝き始める瞬間とかね、あ、今この子心動いたなみたいな時ってあるじゃないですか。で、僕はなんかそれがすごく感動的だなと思って、いつも子どもたちを見ていることが、園にお邪魔した時にですね、そういう瞬間と出会うと本当になんかもう、僕は結構涙腺が緩いんですぐなんかうるうるっときちゃうようなですね、本当に感動的だと僕は思っている。それがそのなんていうの、子どもが感動してるとかじゃなくてですね、うわーっていう、あ、なんか見つけた、出会ったみたいな瞬間ですよね。はい。で、この遊びを育てるという本の中でもですね、先生が、ある園児をですね膝に抱えて、その園児の前に先生の両手が来ていて、その上にテントウムシが乗ってると。で、そのテントウムシをじっと食い入るように見つめているこう写真であったりとか、園庭にある草花の綺麗さに気づいてですね、うわ見つけたっていうような表情を見せてる園児であったりとか、あとブランコにこう箱型だったかな、箱型の昔ながらのね箱型ブランコっていうのありましたけど、これに乗って、箱型じゃないかベンチ型かな、はい、で同じリズムをこう取りながら揺れている先生で、その揺れているその先生の姿に気づいて、先生の頬に両手をですね置いてニコッと笑ってる園児の写真であったりとか、そういうまあ園児の心が動いたなっていう、この出会ったなっていう、こう何とも言えない瞬間の写真が、素敵な写真がですねいっぱい収められてるんですけれども、このあこれ面白いとかわっていう瞬間の子どもたちの顔っていうのは本当になんかもう圧倒されるというかね、我々を周りを幸せにしてくれる力があるなというふうにまあ思ったりします。でその出会いが大事だとで、言っておっしゃってるわけですね。で遊びの始まり、3ページにですね、遊びの始まりは何と出会うか、誰が出会うかによって全く個性的であると、全てがオリジナルであるというようなことをまあおっしゃってると思います。で、今日ここでですねコラムの中で考察したいなと思うのはこの文章なんですけれども、この文章の中に3つポイントがあるような気がして私は読みます。先生方また全然違う考察があると思いますので、もし違う読みがあれば教えていただきたいなと思いますが、まず何と出会うかというのはですね、いつも私は周りという話をしてますけれども、まさにその話だと思うんですね。何とっていうのが あると思います。で、ややもするとそれを忘れてしまいがちになる場合もあるんですけれども、いつも申し上げている通り、常に周りと共にあるというのが我々の命であるというふうに思います。周りがあると、周りが先に必ずあってですね、その中に私たちは生まれ落ちたりとか遊びに行く時でも、そのあるところに、ある場所に対して私たちがアプローチをして、そこで遊びというのが生まれていくと、周りが先にあるんですよね。私たちが入らせてもらう、生き物が入らせてもらうということになりますから、周りと出会う、何かと出会うことによって遊びが始まっていく、その心が動いていくということになっていきます。なので問うべきは、大人がですねどういう周りを作っているのかっていうことですね。で、それをですね大人が全部コントロールしなきゃいけないと思っている人は大変多いですけれども、そんなことは もうなんかあの、なんて言ったらいいのかな、こう小さいですよね。僕らが全部コントロールできるわけがないし、そんなもの面白くもなんともないんですよ。大人が僕なんていうのかな、世界のことを全部知ってるわけじゃないし、僕らだってほとんどのことは何もわからないので、だからこそ子どもたちが出会える可能性、まあ、自然とかがまあもちろんそうなるわけですが、そういう場所をどんだけ作ってですね、出会いの可能性をいかに担保するかっていうところが大人の役割、そのあっと思えるような周りと子どもが出会うチャンスがどれぐらいあるかっていうことですよね。それが遊びが始まる周りっていうことなんだと思うんですよね。そこが問われている、何と出会うかっていうのはまさにそれが問われていると思います。で、あと2つポイントがあるんです。その誰がというのが、あの誰が出会うかによって全く個性的ですっていう表現をしてますね。でこの誰がっていうのは、一つは園児だと思います。でもう一つはその周りにいる大人がのクオリティということだと思うんですね。でまず一つ目の園児ですけれども、園児が目の前にある世界と向き合う、じっくりとしっかりとゆっくりと心ゆくまで向き合うことができる、そしてそれを感じる、面白さに気づくことができるということができるかどうかっていうのは、それは日々どういう暮らしをしているか、どういう生活をしているかっていうこと、世界とどう向き合ってるかっていうことが問われるということになると思うんですね。例えば道端に咲いているタンポポに目が奪われてじっとそれを見ているとか、アリの巣を見つけてですね、そこで動いているアリたち、アリの巣ってめっちゃ面白いですよね。多分先生方なんかそういうの、あのご存知な先生多いような気がしますけど、本当になんかこういつまで見ていても飽きないというかですね、そういうあの好奇心を持った子どもであるかどうかっていう、で子どもって好奇心あると思うんです。あのセンス・オブ・ワンダーっていうね、レイチェル・カーソンがおっしゃってるやつも先生方の方がよくご存知だと思いますけど、そういうものをみんなが実は持ってる、だけどそれを発揮する場所、発揮する機会、発揮する時間っていうのがどのぐらい持ててるかっていうことなんですよね。それは子供が問われてることではなくて、大人が問われてる、その時間、子供はその感覚は絶対に持ってるので、それ面白いな、なんでだろう、これって何っていうことを感じるっていうのは子供はみんな持ってるわけですね。それを許されるか許されないかだけが問われてくるというところで言うと、3つ目のポイントはその誰が出会うかっていうですね、子供の周りにの大人のクオリティが結局子供のクオリティに関わってくるっていうことなんで、実は誰が出会うかっていうのは子供なんですけど、実は大人でもあるというか、大人のクオリティが問われてるということになりますよね。なのでそこがですね、で実はなんか子どもの感性とかの話を大人はすぐしたがりますけれども、実はそこに現れている、透けて見えてるのは、実はいつも周りにいる大人たちのクオリティ、もちろん保護者も含めてですよね、あの保育者だけじゃなくてね、そういうものが問われているんだろうなっていうふうに、まあ私は感じているし、そこをじっくりと、なんか時間に追われたりとかですね、何かに追われるばっかりじゃなくて、それをじっと感じ取ることができる大人と一緒にいる子どもたちは、多分それを感じることができるだろうしっていう気がします。でそのあっていう出会い、子どもがその周りと出会ったその気づきの瞬間を子供が捉える、そのためには大人がその出会ったその子供の出会いを大人が捉えるっていうね、その瞬間を邪魔しないっていう、このことがすごく大事になってくるかなっていう、大人つい僕が見てるとですけれども、いいね、綺麗だねとかですね、こうなんだろうな、それを言語化してほしいのかな分かんないし、なんか綺麗だと思ってほしいのかな分かんないですけど、もうすごい言っちゃうのありますよね。それがまあ保育として何らかの意味があるんだろうなと思いますけど、それはもうあって思ったものはじっとその子にその瞬間を味わわせてあげるっていうのはとっても大事だろうなと思うんですよね。あんまり余計なこと言わないというかですね、はい、それはすごく大事だろうなっていうふうに思ってます。あんまり変に関わらないというね、ことも、の大事さっていうか、はい、は大事かなと思います。 で、まあ、まとめですけれども、あらゆる行為は知覚とともにあるということで、これは若干理論に寄せたような話になっていて申し訳ないんですが、我々の生き物はですね、まあ、ありとあらゆる時間で行為をしているわけですけれども、行為というのは何かの目的を達成する手段としての動きであったりとか行いですね。でこの行為というのはですね、知覚とともに必ずあります。知覚を伴って、行為には知覚があるし、知覚は行為につながってくるということですね。知覚しながら行為をする、もしくは知覚をするために行為をするということもあります。で行為をしながら同時に知覚も起こっていると。知覚というのは周りを知ると、まあ、英語で言うとパーセプションということなんですけれども、これまたどこかでね、お話しするかなんか書くかさせてもらう必要があると思いますけど、感覚、知覚、認知っていうのは心理学でいうと非常に似た言葉なんですけど、やってることは全然違う、表現してることは全然違くてですね、大事なのは知覚という、周りにある意味を感じ取るということだと思うんですけれども、この知覚をですね、周りをどう知覚しているか、子どもたちが、これを周りにいる大人たちがどれだけ分かってるかっていうことですね。それを分かるためには行為を見続ける必要があります。子どもたちの行為を見たら、そこには知覚が織り込まれていますから、じっと子どもたちのやってることを見ればですね、子どもが どこに意味を見出し、そこにどんな意味を見出し、何を知覚しているのかっていうのはだんだん見えてくるはずなんですよね。で遊び始めでの出会いというふうに野村久子さんがおっしゃられていることは、まさにこの知覚であってですね、日々の知覚の中で特にこうピックアップするべき、子どもにとってピックアップするべき美しさであったりとか、驚きであったりとか、何らかの意味ですよね。その子にとってはものすごく意味があること、テントウムシの動きであったりとかね、その子にとってはものすごい大切なことなんですよね。それをじっと見てるということを大人がまた見ておくということはすごく大事で、子どもは今そこで何を感じているかなんてわからないんですけど、でも何かを感じているわけですよね。それを見逃さずに一緒にその世界を感じるっていう。で大人は子どもが感じている世界も感じつつ、それを感じ取っている子どもも感じるというところに、多分専門性が多分なんていうのかな、現れてくるかなという感じがします。さらに言うと、大人自身が感じること、そのテントウムシに対して感じていることと、子どもが感じていることは、ね、どこか違うはずなんですよね。でその違いが、ある意味子どもの個性というか、子どもを理解するっていうことだと思いますし、子どもの世界を感じ取るっていうことだと思うし、遊びの始まりを感じ取るっていうことなのかなっていうふうに思うんですね。なので、まあ、子どもの知覚を知る、それを知るためには行為を見る、何をしてるのかなっていうことを見るということをしていくところ、ことによって遊びの始まりということを見逃さない、それを邪魔しない、それを可能な限り、守ってあげるというのかな、支えるというのかな、そういうことが大人としての役割だったりするのかなっていうふうに思います。まあクラスがね、二十何人もいる中で全員それできんのかいって言われたら、もちろんそれは限界があると思いますけれども、そこを増していくっていうところが専門家としての重要なこう専門性というかですね、プロフェッショナルであるがゆえの力なのかなというふうに思ったりします。はい、そんなことをですね考えながら、野村先生のですね、遊びを育てるという本を読んだので、ちょっと今日は紹介をさせていただきました。今日はですね、久しぶりでいつも以上にですね長々と喋ってしまいました。もう約20分喋ってますけれども、はい、ここまでお付き合いいただいた方、本当にありがとうございます。またですね、配信していきたいと思いますが、これ4月からですね、保育関係の本とかもですね、4月からですね夏ぐらいまでがよく売れるというのはですね、出版業界でよく言われている話なんだそうですけれども、このサイトもですね4月以降、今までと比較で言うと多分倍ほどの人がですね遊びに来てくださっています。おそらくいろんな悩みであったりとか、どうしたらいいのかな、なんかヒントないかなと思って訪れていただいている方も多いのかなというふうに思います。ダイレクトにですねメールとかいただいても結構ですし、掲示板にですねなんかコメントを書くのが お嫌じゃなければですね、会員登録をして書いていただけたらなと思いますので、ぜひですねご活用いただいて、はい、日々の保育にちょっとでもプラスになる情報があればいいなというふうに思っております。はい、また懲りずにですねたまに遊びに来ていただけると私としても嬉しいです。はい、じゃあ今日は長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。またお耳にかかる時を楽しみにしております。それでは。